星野風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、越の国文学館中西進館長にお話を伺う越の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。今回は昨日に引き続き、万葉歌人大友のやかもちを題材に、万葉集に書かれた夫婦の在り方について紹介します。この時間は富山県の提供でお送りします。
昨日に引き続きまして、今日もまた万葉集に現れた大友のやかもち、そのお話をいたしましょう。繰り返しますが、大友のやかもちという役人が奈良時代にこの地に参りました。そこで、大変素晴らしい歌をたくさん作ったのでありますけれども、そのうちの一つを今日もまたご紹介したいと思います。その歌はですね、ちょっと変わった題材なんですけども、やかもちという今の地位にあたるような立場の人の部下のお役人がいるわけですね。でその人が都に妻を残してこの地にやってきた。そしてこの土地の女性の魅力に負けてその女性を好きになったと、そういう事件が起こったんですね。でその気持ちを教え諭した歌というのが万葉集に残っております。あらかじめ申しておきますけど、これは事実に基づいた歌なのかフィクションなのか、それは分からないんですね。その辺をはっきりと考えてお聞きいただきたいと思いますが、文学というのはそういうものであります。つまりありそうな事柄というものに対して心を及ぼして、それをさまざまに思い巡らすというところに文学というものの醍醐味があるということですね。さてそこでやかもちはどのように教え諭したのか、それが問題なわけですね。今日お話をしてみたい内容であります。釣果を作るのでありますけども、その釣果に先立ちましてね、やかもちはこのように世の中では決まっているではないか、だからそのようなことはいけないのだと、自分の妻をしっかり愛しなさいと、こういうことを言うわけですね。でその歌に先立ってどういうことをやかもちは言っているかというと、2つ取り上げたいのでありますけども、その1つは立派な夫ですね。ものの道理というものを考える夫、それは心のべしなきことにありというんで、妻と違った心を持たないこと、そこに立派な夫の道があるのだと、こういうんです。原文で言いますと、義父の道は心のべしなきことにありということを言います。立派な夫というのは妻と心が一致しているもの、そういう人間のことを指すのだと、言うわけですね。こういうふうな考え方は割合こう近代的な、きちんと論理立てた考え方でありますので、万葉集にそういう言葉があることにも驚かれるかもしれませんけど、そういうことがあります。そしてさらにもっと具体的にですね、一家、一つの家ですね、一家は宝を同じくすということを言っています。一家は宝、財産、それを同じくするのだというんですね。今日的な言葉で言うと、一家の財産は夫婦の共有財産だということになるわけです。今はおおむね旦那様が外で働いてくる、それで給料を頂戴する、でそれをまるで妻や子供に分け与えるというふうな考え、例えば扶養家族というような言葉がありますね。養い育てているという言葉が今でも残っているわけです。しかし夫の務めというのは、妻や子供がそれぞれの道を全うすることにおいて得られる仕事なんですね。そういう安定がなければできません。つまり妻もあるいは子供までも共に働いているということが基本だと思う。そういうことが、一家の財産は共有財産であるという、そういう言葉を生んでいるんだと思うんですね。そういう極めて現代的なものが万葉集の中にも出てくるという、これも実はある時これを発見して私は大変驚きました。ただ単に物悲しいとか月が美しいとかいうことではない、 もっと人間のモラルに踏み込んでですね、しかも家族制度とはどうあるのかということまで万葉集は言及をしている。そういうところに万葉集の大きな大きな世界があるのでありますけど、中んづく夫婦の共有財産、まあ、これをもっと広く言いますと共に生きるという共生という言葉がありますね。それにもつながっていくことだと思うんです。共生というのは日本人の歴史を長くわたる概念であります。でそれは一つには仏教によってもたらされたと考えることがあるんですね。これも一つです。共生共生きというのは日本の仏教で大事にしたことであります。しかし同時に中国でもそれは古く法律の形をとってこういう一家の共有財産という概念を示したんですね。でそれが日本にも伝えられまして、役人たちはそれをしっかりと勉強するわけであります。でその教養の中からやかもちは国主としての任務を帯びて越中やってきている、まあ、そういう立場でありますので、一家の共有財産というものは社会的な理想とされていたことも事実です。しかしそれを歌を集めた万葉集という歌集の中でそれを示す、そのことによって妻以外の女性を愛することはいけないのだと言った、そういうことなんですね。ただ単にそれは心移りだとか何とか言うんじゃなくて、やはり夫と妻というのは心を一致させている、そして共有の財産を持っているんだという、そういう立場から、お前はいけないことをしているよと言った。このところがですね、やはり凡俗の考え方、あるいは感情的な考え方ではない、もっと理智的な、もっと理性に基づいた考え方、それが歌の形の中に現れている。これはまあ歌につけた前書きなんですけどね、そういう違いはありますけども、和歌の詩の中にある。それが万葉集であり、他ならないこの越中の先人である八雲市が読んだというところが大事ではないでしょうか。私はそのように考えます。